こういう例え話があります。私たちが天国に行くと、天国の素晴らしい光景に心が奪われるような、そういう感動を味わいます。で、そこで目にする光景に一つだけ天国の素晴らしい景色にマッチしない妙な建物があるというんですね。窓もなくてドアが一つあるだけの、まるで巨大な倉庫のような建物です。で、その中には床から天井までびっしり並んだおびただしい数の棚があって、どの棚の上にもきれいにラッピングされた箱が積み重ねられています。で、その箱にはどの箱にも名前が書いてあって、皆さん一人一人の名前も書いてあるそうなんですね。そのプレゼントの箱の中に入っているものは皆さん何だと思いますか？それはあなたがこの地上で生きているうちに、神様があなたに与えようとしておられた、用意しておられた全ての賜物、プレゼントなんです。でもそれを私たちがこの地上にいる間に求めなかったので、神様はそのプレゼントを与えることができず、結局天の倉庫の、倉庫の中に置かれたままだったという話です。神様は私たちの本当の親ですから、私たちに祝福を与えたくて与えたくて仕方のないお方です。でももし私たちが神様に信頼してそれを求めなかったとしたら、私たちはその祝福を受け取ることを放棄したことになるわけです。神様が私たちに与えてくださる賜物の中で最高の祝福は何かというと聖霊です。それは神様ご自身、そしてイエス・キリストご自身でもあるからです。今週も使徒行伝を通して神様が私たちに与えようとしておられる豊かな賜物を受け取る、そのような祝福された礼拝を捧げたいと思います。御言葉を開きますけれども、その前に一言お祈りをさせてください。愛する神様、これからあなたが与えてくださった命の御言葉を開きます。どうか御言葉を通して聖霊様ご自身が私たち一人一人の心に語りかけてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。使徒行伝2章をお開きいただきたいと思います。使徒行伝の、今日はですね、2章の5節からのところですね。先ほど聖書朗読していただきましたけれども、まず5節から8節までをお読みします。さて、エルサレムには天下のあらゆる国々から信仰深いユダヤ人たちが来て住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきて、彼らの生まれ故郷の国語で使徒たちが話しているのを誰も彼も聞いてあっけに取られた。そして驚き怪しんでいった。見よ、今話しているこの人たちは皆ガリラヤ人ではないか。それなのに私たちがそれぞれ生まれ故郷の国語を彼らから聞かされるとは一体どうしたことか。先週はペンテコステの祭りの日に豊かな聖霊の雨が注がれた、その場面を見てきましたけれども、イエス様と同時代の歴史家ヨセフスによると、当時のエルサレムの人口は20万から25万人だったということなんですけれども、この祭りに集まった人々の数は時に170万人に達したと言われています。そのうちの大勢の人々が激しい風の音と、そしていろいろな言語で語り出した、 その様子にびっくりして、たくさんの人たちがそこに集まってきました。でこのあとペテロが立ち上がって説教を始めますけれども、それによってこの日なんと3000人の人々が悔い改めバプテスマを受けて救われたんですね。聖霊はキリストの弟子たちが一生かかっても成し遂げることのできないことを驚くべき方法で行われたのです。皆さん、そもそも聖霊というのは一体何でしょうか。天使の一種でしょうか。宇宙を満たしている力、なんだかよくわからない目に見えない存在でしょうか。そうではなくて、神ご自身なんですね。父なる神、そして子なる神であるキリストと同じ人格を持った神ご自身です。父、子、聖霊、それぞれが神様ご自身であって、ただ一人の神なんです。2000年前イエス様がこの地上に来られたのは、その目に見えない神様を人々に示すためでした。イエス様はこう言われたんですね。ヨハネの14章9節、そして10章の3節を読んでみます。私を見た者は父を見たのである。私と父とは一つである。つまり弟子たちがイエス様と道を歩いていた時、実は神様のそばに立って歩んでいたんだということ、イエス様が彼らに語りかけた時、実は彼らは神様の御声を聞いていたということなんですね。弟子たちはイエス様の生き様、全生涯を通して父なる神様の愛、神様の情熱、神様の姿を見たんです。そしてイエス様が天に上げられるその日、弟子たちにこう言われました。ヨハネの14章16節から18節のところですけれども、私は父にお願いしよう、そうすれば父は別に助け主を送って、いつまでもあなた方と共におらせてくださるであろう。それは真理の御霊である。少し飛びます。私はあなた方を捨てて孤児とはしない、あなた方のところに帰ってくる。イエス様は言われたんです。これからは新しい方法で、つまり聖霊を通してあなた方の人生を導いていくんだと言われたんですね。この聖霊というのはギリシャ語でパラクレイトスという言葉が使われています。助け主とか慰め主と呼ばれているんですね。でこのパラという言葉なんですけれども、これはギリシャ語の前置詞で何々と共にという意味があるんですね。何々と共に、つまりいつも私たちのそばにいて、あらゆる状況で私たちを助けてくださる、そして人生のあらゆる危機を乗り越える力を与えてくださる、そして必要なものを備えてくださいます。私たちはいつもどんな状況でも聖霊が差し伸べてくださる手を掴むことができるんです。なぜなら神様は聖霊を通して私たち一人一人と個人的な関係を結びたい、そう願っておられるからなんですね。あなたの内に宿って、あなたの品性をイエス・キリストの似姿に作り変え、あなたを永遠の世界へと導いてくださるためなんです。神様が私たちに与えてくださる最高の贈り物はこの永遠の命ですけれども、ではその永遠の命っていうのは一体何でしょうか。ヨハネの17章3節にイエス様のこういう言葉があります。永遠の命とは何か。永遠の命とは唯一の まことの神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストとを知ることであります。永遠の命っていうのは、何も時間の流れが永遠に続く終わりのない時間のことではないんですね。イエス様を知ること、イエス様と共にいることなんだと言われたんです。皆さんの中ですでに結婚しておられる方々にお聞きしたいと思うんですね。新婚当初、ああこの人と永遠に一緒にいたい、このまま時間が止まってほしいと皆さん思いましたよね。今はどうか分かりませんけれども、私が以前7年間牧会した教会で最後の講壇に立ったのは先祖清算式の時のことでした。その時私が思ったのは、ああこの改宗と神様の愛の中でずっと一緒にいたいというあふれるような思いだったんです。神様の愛の中にとどまる時、私たちはすでにこの地上にいても永遠の世界を生きているんだとイエス様は言われたんです。目に見えない神様を表すために来られたのがイエス・キリストだという話をしましたけれども、では私たちは今お会いすることのできない、直接見ることのできないイエス様をどうやったら知ることができるんでしょうか。再びイエス様の言葉に注目したいと思います。ヨハネの福音書15章26節、これ非常に大切な言葉です。私が父の身元からあなた方に使わそうとしている助け主、すなわち父の身元から来る真理の御霊が下る時、それは私について証しをするであろう。つまり聖霊の役割は何か、イエス・キリストを証しすることなんだというんですね。私たちの心にイエス・キリストの愛の姿を印象づけることなんです。私たちがこの聖書の言葉を読むとき、ただ小説のように、ただの文学のように聖書を読んでも、残念ながらイエス様のことは分かりません。でも聖霊様に心を開いて、聖霊が私たちの心に自由に働いてくださることを願って、心を主に明け渡すとき、聖霊様ご自身が聖書の言葉を通してイエス・キリストがどのようなお方であるのかということを私たちに教えてくださるんです。イエス・キリストがどんなに私たちのことを愛してくださっているかということを教えてくださるんです。つまり聖霊の働きがわからなければ、私たちは本当にイエス・キリストを知ることはできないということなんですね。だから私たちは聖霊を求める必要があるんです。私自身の証しを少しさせていただきたいと思います。科学者であり哲学者であるパスカルが残した、この有名な言葉があります。人の心の中には神の形の空洞がある。この空洞はイエス・キリストによって表された神以外のものをもってしては埋め尽くすことができない。人間は神様に背を向け永遠の世界を見失ってしまうと、心の中に空洞が生まれる。それは神の形の空洞だっていうんですね。皆さん、心にぽっかり穴が開くとどうなるでしょうか。穴が開くとそこに隙間風が入ってきます。何か虚しい、物足りない、満たされない、そんな思いで人はさまようんです。心が満たされないと苦しいですよね。だから心を満たすためにこの世のいろんなものを得ようとします。お金であるとか、立派な家、地位、権力、知識、異性、それらのものを手にすると、なんだか 欲求が満たされたように感じます。でもそれは残念ながらほんの一時的なものにしか過ぎないんです。束の間の一瞬の喜びが過ぎ去ると、後に残るのは虚しさと満たされない思いなんですね。そしてまたさまよう旅が始まっていきます。私も若い頃さまよいました。さまよってさまよって、統一教会という新興宗教にまで足を踏み込んで、結局傷ついてボロボロになってしまいました。そして25歳の時にようやくイエス・キリストに出会い、バプテスマを受けてクリスチャンになりました。ところがバプテスマを受けた後しばらくすると、何か満たされないような思いがやってきたんですね。そして信じて救われたはずなのに、救われる前と同じような罪を犯してしまう、そんな弱い自分がいました。自分の信仰は本物じゃないんじゃないだろうか。バプテスマは受けたはずなのに、どうしてこんな弱い生き方しかできないんだろうか。もしかしたら自分は救われてないんじゃないだろうか。そんな不安にさらされた私は、霊的な放浪の旅を始めることになりました。当時都内で普通の会社員として働いていたんですけれども、土日が仕事がお休みだったので、土曜日の安息日には都内のアドベンチスト教会を訪問し、そして日曜日は朝から夜まで神奈川、東京、埼玉にある3つの教会の礼拝をはしごしていました。でいろんな牧師やクリスチャンを訪ねて、心の飢え渇きを癒してくれる何かを探し求めようとしていたんです。でもある時、聖書の御言葉が、神の御言葉が私に直接教えてくれたんです。ヨハネの7章37節の御言葉です。私にとってこれはとても大切な聖句になりました。祭りの終わりの大事な日にイエスは立って叫んで言われた。誰でも渇くものは私のところに来て飲むがよい。私を信じるものは聖書に書いてある通り、その腹から生ける水が川となって流れ出るであろう。これはイエスを信じる人々が受けようとしている御霊、聖霊を指して言われたのである。私この聖句が大好きで、実は、私の息子の勇気という名前はこの聖句からつけたものなんですね。聖霊が湧き上がるという約束です。使徒行伝2章をはじめ、使徒行伝のいろんな箇所を調べていくと、聖霊が弟子たちに、与えられた場面がたくさん出てきますけれども、その一つ一つの箇所を調べていって分かることは、どういう表現が使われて、いるか。聖霊は上から、天から下ってくる、天から降ってくる、天から注がれる、ね、上から下へという、こういう表現が使われているということが分かります。聖霊は天から私たちに注がれるんですね。しかしもう一つの側面があるということを覚えたいと思うんですね。例えば空のコップをイメージしてみてください。空のコップに水が注がれます。だんだんと水位が増してきて、そしてついにはそれが、溢れるようになります。で、聖霊もこれと同じです。私たちがイエス・キリストを救い主として信じて告白するとき、聖霊様が私たちの心の中に住んでくださいます。そして日々の主との交わりを通して聖霊の注ぎを受けます。そしてそれがだんだんと満ちてくると、今度は聖霊が私たちの内側から溢れ出るようになるというわけなんですね。信じる者は生ける水、 すなわち聖霊が川となって溢れ出る、流れ出ると書いてあるんですね。じゃあそれはどこから出るんでしょうか。今読んだところ、黄色の文字にしましたけれども、腹から、その腹から書いてあります。つまり聖霊が溢れ出る泉が私の内側にあるというんですね。イエス様はこうも言われました。ヨハネの14章の14節です。しかし私が与える水を飲む者はいつまでも乾くことがないばかりか、私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き上がるであろう。永遠の命に至る水が湧き上がる泉は、あの大きな、あの有名な教会、あの魅力的に見えるクリスチャンの中にあるのではなくて、イエス・キリストを主として信じるこの私の中にもすでに与えられていたんだ、すでにあるんだということに気づかされたんですね。こんな弱いクリスチャン、大胆に証しできない、こんな小さなクリスチャンである自分にもすでに聖霊の泉が与えられていたんだ、この真実に気づかされた時、私は本当に嬉しかったんです。喜びに満たされました。あ、心にもう泉があるんだ、そこからちょろちょろちょろちょろもう流れ始めてるじゃないか、分かったんです。でもまだ溢れるところまで全然行ってないんですね。で、聖書の中には、これはイザヤ書の43章の御言葉ですけれども、私は荒野に道を設け、砂漠に川を流れさせる、約束されています。砂漠に川の流れができるほどものすごい量の水が溢れ出してくるという約束に比べて、私の泉はちょろちょろとしか流れ出していないんですね。何なんだろうこの違いは。聖書の約束と、そして現実の私自身のクリスチャン生活とのこのギャップは一体何なんだろう。どうして信じているのに聖書に約束されている事実が自分のものになっていないんだろうか。私の心の中の泉をよく見てみると、そこにはなんとたくさんのゴミが泉を塞いでいたということに気づかされたんです。せっかくあふれ出してくる泉が与えられたのに、私の罪がそれを塞いでしまっていたんですね。告白していない罪、癒されていない心の傷、それらのものがあふれ出てこようとする聖霊をとどめてしまっていたということに気づかされたんです。これらの私たちの中にある心の中のゴミは、残念ながら自分の力では取り去ることのできないものなんだということを知る必要があります。それは心からの悔い改めによって、聖霊様ご自身によって、イエス様ご自身によって取り去っていただくしかないものなんですね。私たちはイエス様の十字架の犠牲という代価によって与えられた心の泉を塞いでしまわないように、自分自身の心をいつも神様の前にオープンにし続けていく必要があります。オープンにするっていうことは、罪を隠さないで告白するということです。ありのままで覆い隠さず神様の前に進み出るということ、これが神様が喜ばれる生き方なんですね。新約聖書のエペソの5章の8節、そして12節から14節を読んでみます。あなた方は以前は闇であったが、今は主にあって光となっている。光の子らしく歩きなさい。12節から、彼らが隠れて行っていることは口にするだけでも恥ずかしいことである。しかし光にさらされるとき、すべてのものは明らかになる。 明らかにされたものは皆光となるのである。だからこう書いてある、眠っている者よ起きなさい、死人の中から立ち上がりなさい、そうすればキリストがあなたを照らすであろう。キリストの前にへり下って裸になって罪を告白するときに、すべては光に変えられていきます。そして心の中の泉を塞いでいたその罪の石が取り除かれて、あなたの心は生ける水があふれ出る泉になるんです。これが神様の皆さん一人一人に対する素晴らしい計画であり約束なんですね。もうこの世のものにしがみつく必要はありません。しがみついて裏切られて失望することを恐れなくていいんです。この世の泥水を汲みに行く必要はもうないんです。旧約の預言者エゼキエルはある一つの興味深い幻を見せられました。エゼキエル書47章にそれが記されています。今日は時間がないので、ここでは読みませんけれども、ぜひ後でですねじっくりと味わって、読んでいただきたい箇所です。エゼキエル書の47章、どういう幻があるかというと、聖女の祭壇から祭壇の下から水が流れ出していました。で最初は本当に小さな流れだったんですね。で最初は足のくるぶしくらいの量だったものが、その川を渡っていくと、それがどんどんどんどん水位が増していきました。くるぶしからそれが膝、腰、そして最終的には泳げるほどの量に達していくんです。そしてその流れの中に入ると、みな清められる、そしてみな生きる、こういう幻でした。聖女の下から流れ出して命を与える水、これは聖霊を表しています。聖女というのは今はこの地上ではなくて天にありますね。天からこの地上に私たち一人一人に注がれる聖霊を表しています。そして今日覚えたいことは、もう一つの聖女があるんです。それは何かっていうと、パウロは私たちもまた私たちの体もまた聖霊の宮なんだと言いました。つまり聖女から流れ出る水というのは天から下ってくる聖霊と、もう一つは私たちの内側から溢れ出る聖霊を表しています。罪深い私たちだけれども、イエス様が十字架で流された血潮によって私たちのうちに命の水の泉が与えられました。聖霊様ご自身が宿ってくださったんです。私たちが清められていけばいくほど、その泉から聖霊があふれ出すようになっていきます。そしてこの世の人々があなたからあふれ出る聖霊に触れるんです。あなたが持っている柔和な愛の雰囲気、あなたからあふれ出すキリストの香り、それらに触れた人々はそれが何だかわからない、でもそれが欲しい、願うんです。それはこの世の人々がどんなにお金を積んでも得ることのできないものだからです。この世の何者によっても得ることのできない聖霊という素晴らしい賜物を私たちはいただいているということを感謝したいと思います。そこに目を向けていきたいと思うんですね。教会に委ねられているこの伝道の働きにスーパーマンは必要ありません。どんなに控えめな人であっても、外に出ていくことが苦手な人であったとしても、この聖霊に満たされるならば力強い証人として用いていただけるんです。イエス様が父なる神様の前に頭を垂れてひざまずいて、 ひれ伏して祈っておられる、その姿を思い浮かべたいと思います。イエス様は神の御子であったにもかかわらず聖霊の助けを必要とされました。あのイエス様でさえ祈りを通して天の神、聖霊の神と交わり強められていく必要があったのだとしたら、私たちはなおさら聖霊を求める必要があるのではないでしょうか。私はこれまで牧師を26年間やってきました。そしていろんな信徒の方々と交わってきました。そしてその経験の中から一つ確実に言えることは、聖霊の働きの重要性を発見してそれを本気で求めてきた人たちは皆確実にそれを受け取ってきたということなんです。ホワイト夫人はこう書いています。これこそ我々が力を受ける手段なのだから、御霊の賜物を飢え渇くように求めようではないか。それについて語り、そのために祈り、そのことについて説教しようではないか。両親がその子供たちに良い贈り物を与える時よりももっと気持ちよく、主は人々に聖霊を与えてくださる。御霊のバプテスマを日ごとに受けるためには、働き人がめいめい神に願いを捧げなければならない。この私たちに約束された生ける水は、それを飲むすべての人々をイエス・キリストという救い主へと導いていきます。そしてこの水を飲む者は皆命の泉となって、今度はその水を与えるものに変えられていくんです。こんな小さな私たちだけれども、生ける水によってイエス様のために永遠の命を勝ち取っていくことができるんです。主よ、そのためにどうぞ私を用いてください。主よ、私がここにおります、私を使わせてください、祈りたいと思います。神様の祝福が皆様お一人お一人の上に豊かに注がれますように心よりお祈りいたします。